会場の中に入ってみました。テニスコート、2コート分ぐらいの広さでしょうかね。白い壁に写真が並んでいます。どれもね、白黒写真ですよ。まず最初、そっか、当時は飛行機ではなくて船で日本からロサンゼルスに来たんですね。ロサンゼルスのサンペドロ港という港に辰田丸という、これ船、大型客船ですよ。日本人選手たちがロサンゼルスにやってきた、これ最初の写真になるんですね。
手締まり課がお送りしています、 Bright Color from LA。 ここからはロサンゼルスのさまざまな表情をご紹介する Curious City LA です。7月23日金曜日に東京2020オリンピックの開会式が行われて、連日熱戦が繰り広げられています。この東京オリンピックの開催に合わせて、現在ダウンタウンロサンゼルスのリトル東京にあります日米文化会館1階土井崎ギャラリーでは、トーチ1932ロサンゼルスオリンピックと題した写真展が開かれています。会場に飾られた写真はすべて写真家の宮武東洋さんが撮られたものです。宮武さんはオリンピックの開催中、日本の朝日新聞社に雇われてロサンゼルスにやってきた日本選手団の様子、そして彼らを大歓迎した日系人たちの様子をカメラに収めています。当時は大恐慌時代のため、多くの国が参加できませんでしたが、日本からは全体で2番目に多い131人の選手が大会に臨んでいます。日本選手団はおよそ3週間かけて船で日本からロサンゼルスへやってきたそうです。船の甲板にはプールや鉄棒など運動できるスペースを設けて、選手たちの体力が落ちないよう工夫されていたそうです。
わあ、これは開会式の写真です。今回の東京オリンピックとは違って、スタジアムの客席びっしり埋まってますね。8万人の方が入場されたそうです。で、先頭を歩いている団体はこれアメリカで、その次が日本ですよ。日の丸の国旗が2番目に続いています。華々しいですね、開会式が。かっこいい軍服姿の方の写真がありますが、西武一さん、そう、バロン西さんですよ。ゴールドメダリスト、馬術で金メダルを取った、かっこいいですね。次はまだ目のあたりがあどけないような、でも体はがっちりとしてとても凛々しいような、この男性は14歳、競泳の選手、北村楠雄選手、 1500m のフリースタイルでファーストプレス金メダル、14歳で。わあ、すごい、そんな選手がいたんだ。船に乗って長旅でロサンゼルスまで来て、こういった選手がいたんですね。
バロン西こと西武一選手は馬術の個人障害飛越で金メダルを獲得。実は馬術のこの種目で金メダルに輝いた日本人選手は、今回の東京2020オリンピックまで唯一西さんだけなんですよ。その後、西さんは再び陸軍に戻って、伊予島の戦いで帰らぬ人となってしまいました。実はその西さんが馬術の際に使っていた鞭をスポーツ振興財団が保管していたんですが、先日日本に住む西さんのご家族に届けられるという出来事がありました。そして競泳の男子1500m自由形で金メダルを獲得した北村楠雄選手は14歳で金メダルを獲得です。1988年のソウルオリンピックまで北村選手が競泳男子の世界最年少金メダリストでした。
これはリトル東京ですよ。沿道にびっしり 人が並んで、その中を、これ当時のバスですね、日本選手団が乗って沿道の皆さんに手を振って応えている様子が映ってます。うわー、時代を感じますね。これは女子やり投げ日本人選手の、真帆雅子さん4位に入賞したんですね。このユニフォームの上半身は、T シャツ、そして胸元にね、日の丸が掲げられていて、これ下がジャージの長ズボン、今ビキニ問題で露出度が高いっていうことが問題になっているのに正反対ですね。この時代には盗撮とかそういう問題なかったんだろうな。
はい、リトル東京に住む日本人がみんなで選手たちを歓迎して大きな声援を送っていました。そして試合の後には日本選手を囲む会もリトル東京で開催されたんだそうです。その時の写真も残っていました。いや、女子選手のユニフォームだけではなくて、水泳の男子の選手もレスリングの選手のような肩で吊るタイプの水着を着ていました。時代の流れを感じますね。その他にも会場にはオリンピック期間中の LA タイムズの新聞ですとか、朝日新聞社が制作したロサンゼルスオリンピックを写真でまとめたフォトブックなども展示されていました。ねえ、もうなかなか見ることができない貴重な写真に触れることができます。
今写真展の会場の外に出てきました。いや、1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックで日本の選手たちがこんなに活躍してたなんて全く知りませんでした。そして現地に住んでいた日系人の皆さん、日本人の皆さんが選手たちを大歓待している様子も、なんだか同じ日本人同士として胸が熱くなりました。次のオリンピックはまたここロサンゼルスでね、開催されますから、ぜひ日本の選手団を私たち日系人みんなで温かく迎えたいな、そんな気持ちになりました。写真展トーチはリトル東京にあります日米文化会館1階の土井崎ギャラリーで開催されています。近くにお越しの方はぜひ足を運んでくださいね。以上、キュリオスシティ LA、今回はリトル東京で開催されています写真展トーチについてご紹介しました。
30分にわたってお送りしてきました Bright Color from LA、 いかがでしたでしょうか。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ぜひホームページのリクエストフォームから送ってくださいね。番組の感想、そしてリクエスト曲もお待ちしています。さあ、今回の Curious City LA では1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックで日本人カメラマンが日本選手を撮影した写真展トーチについてご紹介しました。この写真展8月8日まで開催されていますので、ロサンゼルスにいらっしゃる予定のある方はぜひ足を運んでみてくださいね。きっと今開催中の東京オリンピックでも、世界中から集まったカメラマンたちが母国の選手をファインダー越しに捉えて、膨大な枚数の写真を撮っているんだと思います。そしてオリンピックが終わったら世界の多くの国々で写真展が開催されるんでしょうね。さあ、次のオリンピックは2024年フランスパリで開催されます。そしてその次です、2028年は、はい、ここロサンゼルスで開催されます。もう開催日時も決まってるんですよ。2028年7月21日から8月6日まで。もうすでに大会のロゴマークも決まってるんですよ。で、この2028年にロサンゼルスで開催されるオリンピックでは、すでにあるスポーツ施設を利用して大会運営にお金をかけないオリンピックにしたいということで、ロサンゼルスが選ばれています。そうですよね、もうロサンゼルスにはバスケットボール、野球、フットボール、サッカー、あらゆるスポーツの施設が揃ってますから、来年開催ですなんて急遽変更になってもちゃんと実現できそうな、そんな気がしています。今から7年後、 私もスタジアムで日本選手が活躍する様子を見たいですね。直接声援を送れたらいいなと思っています。さあ、Bright Color from LA、 そろそろお別れの時間です。今週は前回のロサンゼルスオリンピック、開催されたのは1984年です。この年アメリカで最もヒットした曲、プリンス When Doves Cry、 この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手は手島理香でした。この後もどうぞ桜ラジオで楽しいひとときをお過ごしください。